今日はこのところからキリストの愛と題して、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りしましょう。 Let us pray。 愛する天のお父様、ハレルヤ、皆をあがめます。そして、この新しい週も私たちを御前に引き寄せてくださり、このようにあなたに礼拝を捧げるこの恵みと特権に預からせていただいていることを覚えて感謝をいたします。すでに祈られましたが、今この夏において、日本に旅をされている方、帰国された方、また帰国を控えておられる方々がおられます。どうぞ神様、本当にあなたはそのお一人お一人をその地その地に使わせてくださる方です。どうぞお一人お一人を用いてあなたの栄光を表してください。またその旅とその移動を一切お主が守ってくださり、祝福してくださるように心からお願いをいたします。また今日はゲストの方々がこうして送ってくださって、主を感謝をいたします。共にあなたを礼拝できますことを感謝をいたします。どうぞ主ご自身がこのところに豊かに満ちてくださり、あなたの御言葉を聖霊様がお一人お一人のうちに語ってくださるように、ただただ主の栄光だけが、主の皆だけが崇められますように、どうぞすべてを主が導いてくださるようにお願いをいたします。信じ感謝をし、待ち望みつつ委ねて、主イエスキリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。今私たちはこのヨハネの第一の手紙からずっと見てきていますけれども、先週はキリストに似たものとなる望みを持って、キリストに似たものとなる望みを持ってという題で御言葉に聞きました。私たちが神の子供とされるのは、神の御子であるイエス様、イエスキリストに似たものとなるためです。私たちは神の子供であるゆえに、天の御国を受け継ぐものとされています。ですから神様からそのような特権を受けている私たちは、終わりの日が来るまでキリストがご自身を清くされたように、私たちも自分自身を清くしなくてはいけません。どのような罪からも離れ、常に神の御心を求めて生きる。そうすれば、主のお再臨の時には平安を持って主の前に出ることができ、主は私たちを主と同じ栄光の体に変えてくださいます。これは約束ですね。この望みを持ってですね、私たちはさらに信仰の歩みを続けさせていただこうということで、先週お話しさせていただきました。でさて、今日のメッセージの内容に入っていきますが、イエス・キリストを信じるとは、その神様とですね、交わりを持つこと。イエス様を通して神様と交わりを持つことです。その交わりの中に入れられることですね。そして神様と交わりを持つとは、神様のその命を、神様の命を共有することですね。共有させていただくこと。ですからイエス様を通して父なる神様とのこの交わりに生きるならば、私たちが神様と交わりに生きるならば、神様の命を私たちは受けるもの、受けるものとなって、私たちは死の状態から命に移されている。でこの私たちが、自分がこうイエス様を信じて神様と交わりを持って死から命に移されているって、こう聖書は言うわけですけれども、また私たちも命が与えられているというわけですけれども、ではそれをどのようにして知るのでしょうか。見た目で分かりませんよね。まあ、写真とか撮るとですね、表情とかである、程度分かったりっていうのは言えますけれども、でもその見た目で、あ、この人死から移ってる、命に移ってるっていうわけではないですよね。で今日のテキストでは14節に、こう書かれていますね。兄弟姉妹を愛することによって、兄弟を愛することによって、そのことによって私たちは自分自身が命に移されていることを知るんだ。でここで兄弟を愛するというと、何かそれは私たち自身のうちからこう愛が 愛が出てくるかのように、私たちがこうその人その人が愛を持っているか持っていないかというふうに、そのことがこう問われているように思えるんですが、皆さんどうでしょうか。あなたのうちにはこう愛がありますか。その愛といったときに、分け隔てのない兄弟姉妹隣人を愛する真の愛がありますか。ここで兄弟というのは、自分自身に好意を持ってくれる兄弟だけ、兄弟姉妹隣人だけを指しているのではありません。私のことをよく思ってくれる人を愛しているっていうことではなくって、主にあるすべての人々を、すべての兄弟姉妹をここで兄弟というわけですね。その人々を愛することによって、その人は自分が死から命に移っているということを分かるんだって。愛とは何でしょうか。はい、私たちはどのようにして愛が何であるかを知るのでしょうか。16節を見てください。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。キリストが私たちのためにご自分の命を捨ててくださったこと、それが愛であるとヨハネは言うんですね。つまり愛とは、自分を犠牲にしてでもその他者をですね、大切にするということ。日本ではあんまり愛しますっていう表現はしないですよね。私はあなたを愛しますっていう表現は使わないと思うんですけれども、大切にするということです。自分を捧げてでも、人を大切にするということです。そのような、自己犠牲の愛は私たちのうちから自然に出てくる、生まれてくるものでしょうか。出てきますか。もうほっといても私の内側からもう愛があふれてきて、もう自分を捧げずにはいられないという方がおられたら、まあ、感謝ですけれどね、いないと思うんですよね。私たちはそれをイエス様から受けなければいけない。まず自分自身がこの主の愛を受けることによって、その愛に満たされて、その愛が、次に隣人への兄弟愛へとこう向けられるわけですよね。ではこのことをですね、反対から見ると、愛を受けて兄弟愛に行くっていうことを反対から見ると、私たちはこの兄弟姉妹を愛している人、今すでに愛している人のうちにキリストの愛が注がれているっていうことを見ることができますね。そのような愛を持って愛している人のうちには主の愛が注がれている。キリストの愛を受けている人は当然その人のうちにはイエス様を持っています。イエス様がその人のうちに生きていてくださいます。ですから兄弟を愛する人は、永遠の命を持っているわけですね。でそのように、その命と愛というのは常に密接な関係です。命を持つ人は愛しますし、愛する人は命を持っているわけですね。イエス様を信じて死から命に移されている人は、どう分かるのか。兄弟を愛する、兄弟を愛している、そのことによって分かりますし、すでに兄弟を愛している人は、その人は死から命に移されているんだ。15節を見るとですね、とても厳しい言葉が記されています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。もし私たちが自分自身をクリスチャンと言いながら、クリスチャン、キリストにつくものと言いながら、キリストの愛を受けていると言いながら、キリストを知っていると言いながら、兄弟を愛するのではなく憎むとしたら、その人は、人殺しだって言うんですよね。人殺しだ。でもちろん人殺しのうちに永遠の命がとどまっていないことは当然のことだ。皆さんどうでしょうか。あなたのうちには永遠の命がとどまっていますか。命がとどまっていますか。あなたは自分が死から命に移されていることを、その周りの兄弟姉妹へのこの愛の行為によって、兄弟姉妹を愛していることによって証明というか、それを見せることができるでしょうか。 ヨハネは18節で私たちにこう勧めています。私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。イエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。ヨハネの福音書の13章35節ですが、もしあなた方の互いの間に愛があるならば、そのことによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるんだ。イエス様はご自分とその弟子たちとの間、あなた方が私を愛するならではなくって、あなた方の互いの間に愛があるならば、すべての人はそのあなた方が主の弟子であることを認めるとおっしゃいました。私たちにとってこの自分が、自分自身が信頼をし望みを置いているこのイエス様に対してですね、イエス様あなたを信じます、あなたを愛しますということは、まあ、ごく当たり前のことですよね。信仰を持っている人にとっては。けれどもその主が愛される、私たちが愛するというその主が愛される隣人、兄弟姉妹に対しては、どうでしょうか。あなたはその主が愛される人を、あなたは主を愛するようにその人をあなたは愛しているでしょうか。どうでしょうか。私たちが互いに愛し合う理由、それは私たちのためにイエス様がご自分の命を捨ててくださったというところにあります。私たちが互いに愛し合うその理由は、イエス様が私のため、あなたのために命を捨ててくださったというのがその理由です。ですから私たちはその兄弟を愛する、隣人を愛する、姉妹を愛そうとするときに、その人を見て、その人のうちに愛する理由を見つけようとしてはいけないっていう。その人が私が愛するにふさわしいから愛するではないっていうんですね。イエス様があなたのために命を捧げてくださったので、それが理由としてあなたは隣人を愛しなさい。なぜならもし私たちがその人を見て、その人のうちにその愛する理由を見つけようとするならば、結局それが私たちが互いに憎み合う理由もそこに存在するからですね。私たちは相手が自分に対して好意的であるときには、まあ、容易に愛する、私も好意的に対応することはできますが、相手の態度が一変するとですね、私たちの心も簡単に変わってしまいますよね。それではダメなわけです。私たちがその人々にその理由、愛する理由を見つけようとすると、結局そうなってしまうというんです。ですからどのような時にもイエス様のうちにその隣人を愛する理由を見出しなさいと、見出さなくてはいけない。いやもうここに愛が示されているとヨハネは私たちに告げています。主が命を捨てて私たちを愛してくださったので、私たちもまた兄弟のために、姉妹のために命を捨てるべきだ。それは私たちが兄弟に対してではなくって、イエス様に対して愛の負債を負っているからです。主ご自身が命を捨ててまで愛される兄弟姉妹を私たちが愛さないとするならば、仮に愛さないとするならば、それは結局はイエス様ご自身を愛さないことと等しいことなわけですね。神の御子であるイエス様がなぜ罪人である私たちのためにご自身の尊い命を捨ててくださったのでしょうか。神様に対して私たちが何かそれにふさわしいことをしたからでしょうか。神様が私、ご自分を犠牲にしてまでも私たちを愛さなければいけない理由がどこかにあったでしょうか。私たちは神様に背を向けることはあっても、神様に何かこう貸しを、私たちが貸すようなことはないと思うんですよね。けれどもそんな私たちを主は愛してくださる。 それは私たちあなたの存在を高価で尊いものとして見てくださるからです。私たちが何かをした、何かをしない、それが理由ではなくって、あなたの存在自体を、あなたという人を主は尊いと見てくださる。それは主ご自身が私たちをそのご自身の愛の対象としてお作りになられたからです。もう私たちを愛するものとして主がそう作られたからですね。ですから私たちが罪の中で滅ぶことのないように、私たちの罪の身代わりとして主自らが御子イエスを送り、その罪を御子の上に背負わせることによって、私たちを死から命へと移してくださいました。使徒パウロはローマ書の1章14節でこのように言っていますね。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。パウロはそのような人々に対して実際に何か負債を負っていたのでしょうか。彼がイエス様に出会って改心するまでの生き方というのは、もうまさに自分を正しいとする生き方でしたから、当然人々にその借りを作る、その負債を受けるような生き方ではなかったわけですよね。ですからもちろん彼は彼らに対して、その負債を負っていると言っている人たちに対して負債を負っていたわけではないんです。では誰に対して負債を負っていたのでしょうか。それはイエス様に対してです。パウロはイエス様に対して愛の負債を負っているというんです。つまり以前の彼は自分の正しさは主張していても、でも結局それは無知のゆえに神の教会を迫害していた、神に逆らうものであった、そんな私を主は滅ぼすのではなくて、裁くのではなくって、むしろ愛を持って受け入れて彼の罪を許してくださった。パウロはその許された、主に愛された、受け入れられたと、その主の愛を思うときに、自分は主に対して返しても返しきれないこの愛の負債を負っているというんです。それがパウロをして、主が愛される人々、すべての人に対して自分の命を喜んで捧げます。私はあなたに負債を返します。でもその返し方というのは、あなたの愛される人々を、私も自分の命を捧げて愛しますというものでした。でそれがまさにイエス様を、私たちをしてもイエス様を愛することですね。1919年、J.H. コルベというアメリカ人の宣教師が日本に来ました。で彼は平和主義であったので、次第に軍国主義化していく日本では、いろいろな面から圧力が加えられて、彼はついにその20年後ですね、1939年に日本を追い出され、そしてフィリピンへと行かなければなりませんでした。でフィリピンではパナイ島というところで伝道活動を続けていましたが、やがて太平洋戦争が始まり、彼らは山の中へ逃げました。1943年、4年後ですね、彼はシェルマ夫人とまた他の宣教師たちとともに日本軍に捕らえられてしまいます。そしてまともな取り調べもないまま、彼らはスパイ活動をしていた、まあ、そこにアメリカ人がいるのはおかしいということで、もうそのままスパイ活動をしていたという断定されてですね、処刑されることになったんです。処刑の前に彼らには30分だけ時間が与えられました。コルベ宣教師夫妻は、マタイの福音書、5章から7章のそのに記されていますイエス様の参上の説教を一節ずつ講読し、そして2人心を合わせてお祈りしました。30分後に彼らは日本刀で首を切られて殺されました。この事件が起こった時に、コルベ宣教師の2人のお嬢さん、マーガレットとアリスは勉強のためアメリカに帰国していました。 この知らせが彼女たちに届けられると、この彼女たちはですね、悲しみに打ちひしがれてしまったんですね。やがてその悲しみ、両親を失った、また殺されたという悲しみは憎しみに変わり、両親を殺した日本人に対して復讐を考えるようになりました。けれども戦時中のことで近くに日本人はまあいませんよね。ですから、すぐにどうすることもできずに時間だけが経ちました。毎日悲しみと憎しみの中で神様に祈っていた彼女たちですが、ある日祈りながらふとこんなことを考えました。両親は日本の軍人に殺される前に一体何について祈っていたのだろうか。彼らはその与えられたわずかの時間で何のために祈っていたのか。そのことを考え始めるとどうしても二つのことに思いが至るというんですね。一つはその両親が殺害されるまで、その彼らの生涯をかけて伝道していたフィリピンの人々の救いのため、そして両親をその日本国から、追放し、また、彼らを殺害した日本人のその救いのためだ。そう考えると彼女たちは自分たちの願いと思い、復讐ですよね、憎しむと復讐のその思いが両親のこの最後の祈りとは全く正反対のことであったことに気づかされるんですね。けれどもそう簡単に憎しみは取り去られるものではありません。悶々とした毎日を過ごしているうちに今日のこの16節の御言葉に彼女たちは出会いました。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。マーガレットはこの御言葉通りにボランティアを志願して、捕虜収容所にいる日本の軍人の身の回りの世話をしてですね、彼らにその愛を示しました。当然、そういうね、物好きって言い方は変かもしれないですが、そうやって自分たちをですね、捕虜の自分たちを、テイケアしてくださるんですから、その日本の捕虜の人々の間ではマーガレットのことはすぐに話題になったわけです。ある時彼女はその理由を聞かれました。で、それまでの経緯をですね、彼女は説明し、聖書の御言葉をその日本人捕虜の人々に話して聞かせました。残念ながらその彼らには復讐ではなくって、やられたらやり返せ、親がやられたらね、この代孫の代になってもやり返せっていう、そういう復讐ではなくって、許しと愛というその彼女の心が理解できませんでした。しかしこのことをですね、後で、その彼らから、伝え聞いたこの人は真珠湾攻撃の、爆撃隊長ですね、偉いさんですが、その淵田光雄という方、元海軍大佐のこの淵田光雄さんは、それを機にマーガレットのこの人生を変えた、憎しみから愛、許しへと変えたその聖書をですね、手にして読んだんですね。そして彼はそれを読み進めるうちに、ルカの福音書23章34節の父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様のお祈りですよね、十字架上の。この御言葉によって、この淵田光雄さんはその神の愛に捕らえられたわけですね。その時彼もまた内にあるその憎しみが愛に変えられて、彼もまた死を信じるものとなりました。そして残りの生涯を兄弟を愛するキリストのしもべとして、生きたんですね。ちなみに、コルベ宣教師のもう一人の、娘さんのアリスさんは、自分で働いた1年分の給料を日本のその伝道のために捧げたと言われています。キリストの愛は私たちを内側から作り変えてくれます。 新しくしてくれます。それは容易なことではありません。憎しみはすぐに変わるものではありません。けれども私たちのうちからは愛は出てこないんです。イエス様の愛を受け取るときに私たちは変えられていく。その愛は今日もあなたに注がれています。私たちはその愛を知る者として行いと真実を持って互いに愛し合おうではありませんか。お祈りしましょう。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。天のお父様、あなたは私たちがあなたに対して本当に背を向けている、まさに罪人としてのあなたに本当ならば捨てられても滅ぼされてもおかしくない、そのまさにその時に主はご自分の命を私のために捨ててくださいました。私はあなたを愛していると。主よ、あなたの愛を心から感謝をいたします。私たちはすぐに神様だからそれができると言ってしまいますけれどもそこには本当にどれだけ多くの犠牲があったことでしょうか。主は文字通り血を流されて、体を裂かれて、人々に馬鹿にされて、本当に誰もをそこに弟子たちも主を捨てていく中に私たちに対する愛を示してくださいました。その愛を私たちは今日あなたから受けることができるこの幸いを心から感謝をいたします。どうぞ主よ、けれども私たちは自分ではその愛を到底理解することはできません。どうぞ聖霊様、お一人お一人の心の目を開いて、どうぞこの主の愛を、キリストの愛を本当にそのまま受け入れることができますように、またその愛をいただいて、そしてその愛に満たされて、その愛に押し出されて、私たちも互いに愛し合うものとさせてくださるように、どうぞ日々あなたから愛をいただいて、どうぞその愛によって私たちも憎しみ合うのではなく、批判し合うのではなく、また客観的に人事として思うのではなく、本当に主が私のために命を捨ててくださったように、私たちも兄弟姉妹のため自分を捧げていくものとして、どうぞ主を作り変えてください。どうぞ押し出してください。聖霊様がどうぞお一人お一人の歩みのうちに共にいてくださり、どうぞ愛の実を結ぶものとしてお一人お一人を用いてくださるように、あなたの愛を心から感謝をいたします。この祈りを愛する主イエス様の御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。